釘本ひろみの当たり前の世界。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲木漏れ日。この番組当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日3月3日のゲストは遠隔収録でお迎えしています。名古屋でいろは村を主催されている山田正隆さんです。山田さん、おはようございます。
おはようございます
あの山田さんはですね、一昨日までですね、沖縄の方にいらしていただいてたんですけれども、どうですか、寒いですか、名古屋は
こっちは冬です
よ。冬ですか。あ、はい、そうですか。2泊3日で6名ぐらいでいらっしゃったんですけれども、どうでした。
いやー、夏でした。
夏でしたよね天気ですかはい、チーム沖縄でおもてなしさせていただいたんですけれども、私の新居にですね、を見ていただくっていうのが目的で、いろんなところをご案内させていただきました。それで急遽ですね、今日はラジオに出てくださいと先ほどお電話したら快く受けてくださったんですけれども、山田さん、はい、結構出てくださってますよね。もう何回目ですかね。
はい。
4回目ぐらいですよね。遠隔収録でも一度お願いしたと思うんですけど、山田さん、まずですね、いろは村って何って思われる方がいらっしゃるかもしれないので、いろは村について教えていただけますか。
いろは村なんでしょう
もういつつけたんですか、お名前。これは
名前は、はい、23年か4年前ですかね。
もうそんなになるんですね。これはやっぱり村っていう名前がついてるから、やっぱり何かのコミュニティを作ろうっていう考えがあったんですかね。
はい、その頃、はい、あるグループっていうか、日本全体のグループで、
はい、
がありまして、
はい、
そのここの目的は今の世界、その当時の世界、
はい、
いわば工業社会がちょっと行き詰まりまして、
はい、
バブルが崩壊した後ですよね、30年ぐらい前のバブル崩壊ですから、
はい、
それが過ぎた後で、
はい、
そのままではいけないと、
はい、
新しい時代が来ると、
はい、
いうことで、もう情報世界ですね、
はい、
いわば今が情報世界です、
はい、
でその頃はまだ見えなくて、工業社会が終わって、
はい、
新しい、まだパソコンも Windows 95が出てない頃、
はい、
だから NEC の、
はい、
なんとかいう真っ黒けの画面で、
はい、
やってた頃からやっと Windows 3.1 が出て、
はい、
その後 Windows 95から、現在に至るわけですよね、
はい、
その頃に、
はい、
どうも世界はこのままではないと、はい、だから、
はい、
新しい世界に向けて私たちは何をやろうということで、
うん、
日本全国ですね、心のネットワーク、
はい、
まあ、普段だとその儲かることだとすぐ足が前に出るんだけど、うん、損することだとすぐ引いていくという、うん、その日本人特有の考え方ではなくて、はい、お互いにこれからの時代に適合した素晴らしい情報を共有し合うネットワークを作りましょうということで、うんうん、23ぐらいに村ができたんです。
23?
仮想空間、そうですね、はい、仮想空間上ですけどね、はい、それでそのうちの一つが名古屋のこのいろは村です。
うーん、
村の生い立ちを言えばそういうことです、
ね、そうなんですね。あの今では当たり前のことなんですけど、何もない時にそういうことが大事だっていうことで作ってて、 すごい先見性があるなって思ったんですけど
それ、結局どこがっていうことよりも、はい、そういうことを提唱する方が見えたんですよね、
う
ん、
あ、そうですか。
その提唱する方に、はい、付き添って寄り添って勉強もして、う
ん、はい、
まあ、どのような勉強かいうと、現在のこの日本ですね、
はい、
現在の日本のようになるよという、
うん、
そういうことをもうすでに先見性があって予見してたわけです、う
ん、はい、
それで人々は、うん、情報端末ですね、今で言うとスマホとか PC とか、はい、そういった情報端末でもって、はい、あらゆる情報を自分の手で、はい、すぐに得られる時代が来ると、うん、その時に本当にやることは、はい、知識とか儲け話ではなくて、うん、人々にお互い与え合う、まあ、与え尽くして、はい、一番第一回の時に言いましたけど、うん、与えて与えて与え尽くす、はい、ということをお互いに共有するネットワークを作ろうとだったんですね、はい、その一環で飯島さんにお会いしたんですか。
なるほど。そして今に至るっていう
そうです
よね。はい、はい、なんか今そしてずっといろは村っていうので活動をされてきてるんですけど、なんかはたから見てるとちょうどまた今がまた転換期みたいな感じの気がするんですけど、どんな感じですか。はい、
はい、うん、話が戻りますけど、23の村が実際に形を変えて活動してるのは2つなんです。は
い、
今現在、
はい、
2つになってしまったんです。
あ、全国で2つ。
そうです、そうです。
あ、もしかしてもう一つは
仙台
大久保さんですか。あ、ですよね。
そうです。
あ、すごい。
そこは元気アップ村っていう名前だったんですけど、
はい、
今は違う名前で書いて、天明塾。
天明塾、はい、
こちらはずっといろは村ですけど、
はい、
まあその2つの村だけになってしまった、うん、はい、まあ、原因がやっぱりこのようにこう世界情勢が変わってきたことですね、うん、
はい、
それからやっぱり情報世界の真の情報というものは、はい、
うん、
まあ、字で言う通り情に報いる、
はい、
情けに報いる、
うん、はい、
それから情けとか言いますけど、
うん、
自信で青ですよね、はい、情報の情報は、
はい、
これは心とも言いますので、
そうですね、
心を報ずる、
はい、
うん、それを情報というわけなんだけど、うん、
はい、
今情報をやり取りしてても、はい、やっぱりやってくれるようなってことになっちゃったんですよね、多分。
はい、
それでかなり根底には生活があったり、
そうですね、
医療であったり、はい、治療であったりすると、うん、どうしてもそちらの方に目が行ってしまって、
うん、
本当の情報とは何かが分からなくなってしまったということです、はいはい、それで錯乱状態になって、うん、この混乱する情報の渦、
はい、
または洪水に、
はい、
みんな心を奪われて、うん、いつでも歩きながらそれこそスマホを座って何をやってるか、はい、ゲームやってるんだか、
はい、
メールしてるんだか分かりませんけど、うん、本当の情報って何なんだということを、
う
ん、
そうです
ね、やはりよく知るべき時が来てると思いますね、うん、そういう点で、
うん、
分岐点に立っているということは、はい、井上さんおっしゃるように、はい、言えると思います。今日は非常にアカデミックでいいですね。
そうですね、はい、でもね、本当にもう山田さんとしてもなんかこう、はい、新しい活動を始めようとされてるので、ちょっとそういう話をお伺いしたいなって思ったんですよね。何でした？グリーンリチリティでした。
ああ、ええとね。
はい。
あれですかね。結局、またちょっと戻っちゃいますけど、はい。いろは村は、心っていうか製品とか、
はい。
人間の生き方だとか、はい、そういうものをですね、
はい。
まあ、勉強してきて、
うん、
前から言えば大体29年経つんです、
はい、
それで、メンバーはいろいろ変わったりしましたけど、はい、まあ29年間変わらない人もいて、
うん、そうなんですね、すごいですね。
うちの一人はこの間沖縄、
はい、
で愛さんですけど、
愛さんですね、
愛さんというのは分かりますよ、ね、
分かります、あ、私は分かります、はい、
ものすごい若い時から29年間、行ったり来たりしてます、
はい、
けどもやはり、今現在では29年前とメンバーが相当変わってますね、うん、はい、それで一つは生き方のを学びながら、はい、あとはいろは市場という通販ですね、
はい、
通販をやりながら、はい、その通販の中身は、
はい、
国本さんよくご存じと、
はい、
お世話になっております、
はい、とんでもないこちらこそです、
環境研究会ですか、
はい、
まあ、元はそういう元にありましたテレモスネットの真理を告げるもの分ですね、
はい、
まあ、簡単に言うと空気、
はい、
水、
はい、
それから微生物、
はい、
電圧、
はい、
まあ、そのようなものをでもって、はい、結局は圧力のギャップっていう、
はい、
あなたはいつもおっしゃるけど、それを作った時に、
はい、
そこに注ぎ込む見えないエネルギーが中和しようとする力が働くことを、
はい
はい、商品分で実証していこうということで、はい、そういうものを取り扱わさせていただいております。
ありがとうございます。それで私ちらっと山田さん の、 そのちょっと最近の YouTube 拝見させていただいたんですけれども、先ほど光っておっしゃってたんですけど、光 の、 山田さんの説明がすごく違う言い方なんですけれども、自然の法則ではすごく分かりやすいなって思ったんですよね。
あ、はい、
はい、なのでちょっとここでもお話ししていただけたらなって思ったんですけど、
時間大丈夫？
あ、時間大丈夫です、はい。
やっぱ先ほど申し上げたように、
はい、
水と空気と微生物と電圧、
はい、
圧力ですよね、
はい、
で一つ抜けてて分からなかったのが光なんです。
うん、
光の真理なんです、はい、それが分からなくて、
はい、
ずっと真理の光っていうブログの中の説明の中にも書きましたように、
はい、
光とは何なんだということをずっと考えてたんです。
はい、
それで飯島さんが、
はい、
3日もものを磨いたら、
はいはい、
光るってことを考えて、
はい、
何なんだって光、光って一体何で光るんだってことを考えたんだけど、
はい、
説明については、
はい、
物に圧をかけると、
はい、
まあ、磨くと圧をかけたりするんですね、はいはい、そうすると電子が1個飛び出す、
はい、
物体のですね、
はい、
その時にその物体に光子フォトンですね、光が1つ入ってくる、
はい、
簡単な理屈だったんですよ。でそれをその証明したのが浜松フォトニクスの、
はい、
昼間照夫さんという、
はい、
もう亡くなられましたけど、その人が、
はい、
そういうふうにおっしゃって、
はい、
真理かどうかはやっぱりよく分かんないです。光子フォトンっていうのは光であり粒である、
はいはい、
簡単に言うとエネルギーであり物質である、
はいはい、
そういうことを言われたわけなんですよね、はい、その光がいかにこう人間に作用するのかということを考えていくうちにとんでもない人に会ってしまったわけです。これは名古屋に在住する森社長という、グリーンユーティリティという 会社の社長さんだけど、はい、その方が光についてすごく明確な答えをまたくれたわけですね、はい、時間いいですか？
はい、大丈夫です。今ちょうど半分ぐらいですね。一回休憩挟み、休憩というか、音楽挟んで、後半に行きたいと思います。
はい、ありがとう。
はい、山田さん、
はい、
その浜松の方、その、
はい、
その方のことちょっとお話、どんな会社なのかとか少し最初にお話ししてもらえたらなと思ったんですけど。
飯島さんが、
はい、
ノーベル賞についてね、
はい、
ノーベル賞のラフっていうわけじゃないですけど、今度のノーベル賞はちょっとマシだねって言ったことがありましたよね。覚えてみるかな。
いや、覚えてないです。
小芝さん
の時ですね。はい。
はい。両芝と。
ええー。
これで、まあ、ノーベル賞回ったわけですけど、はい、その発見に至ったのは、まあ、神岡んで。
はい。神岡んでですね。
地下の、
はい、
水のところにポトンと落ちたっていう。
はいはい、
そのコトンという、コトンか保存かしたけど、それを、捕まえる、宇宙まってから飛んでくる、
はい、
コトンを捕まえるには、どうしても光電管っていうのが必要なんですよ。
はい。
まあ、要するに、真空管のお化けみたいなもんで、
あ、はい。
一個の光が入ると、
はい。
まあ、出てくるときは10万倍ぐらいに増幅されて出てくるから、は
い、すごいですね。
本当にわずかなもの、わずかな、はい、量子ですね、
はい、
を押してきたものも見逃さない、
うん、
そういうものに確かに2000本ぐらい、うん、小芝さんは、
はい、
先ほどの昼間照夫さん、はい、浜松ホトリックスの会長さんだった方ですけど、はい、この2人は実を言うと先輩後輩なんです。
先輩後輩、はい、
そうです。小芝さんは1日先輩なんです、
はい、誕生日が1日早いということですか？
1日早いんです、
はい。
それで小芝さんは今回の神岡館でやるに際して、
はい、
昼間さんが光電界の世界一のメーカーなんです、
はい、
浜松で。その人にね、
はい、
光電館を2000本ぐらい、これぐらいの値段でやってくれって頼んだんです、
はい、
そうしたら昼間さん、そんなできっこないって言って、
はい、
安いんです、
うん、
できっこないって言って断るんだけど、
はい、
小芝さんは、お前先輩の話が聞けんのかと言って怒ったという、すごい逸話があって、
はい、
もうしょうがないなということで、作ったので、
はい、
ノーベル賞になったということで、昼間照夫さんって方、いい名前でしょ、昼間照夫さん。
すごい、そのまんまの名前。
すごい名前。
すごい、言葉
が。笑うしかないじゃないですか、
昼間。すごいですね、ほんとほんと。
それで、影のノーベル賞と呼ばれてる
わけ、はい、そうですよね。
そのまま、昼間照夫さんは、
はい、
光というのは、物質の接着剤って言ったんです。
光は物質の接着剤。
接着剤。
はい、
そういう言葉を残してるんです。それに、はい、光が物を、電子ですね、簡単に言うと、
はい。
電子を結びつけていろんな形にしてるんだよ、ということをおっしゃった人ですよね。僕はそれを聞いて、
はい、
それはその通りだって飛び上がったんですよ。すごいなと思って、
はい、
で光の持っている特徴をいろいろ調べていくうちに、光とはやっぱりものすごいものであって、エネルギーであり物質であるから、
ね、
相当の力があるということに行き当たりまして、それでね、もう一つ、これ結論的な話になりますけど、
はい、
実を言うと、
はい、
意識っていうのは、うん、人々の持つ意識っていうのは光子フォトンなんです、
うん、意識がですね、
だから持つ意識がです、
はい、
だから意識を出せば、
うん、
物事は現実化する、
はい、
これは真理なんですけど、うん、この真理は見事にこの光子フォトンの説明によって、
はい、
達成されたわけですね。ここまでいいですか？
はい。
ついてきてますか？
ついてきてます。大丈夫です。皆さんついてきてますかねとか言って。聞いてる方が。
いやいや、
でも多分聞いてる方は、皆さん、わかる方 が聞いてくださってると思います。
うん、そうですね、うん、言ってないと声が出ないと思いますから、はい、それでね、
はい、
あのそんな光の話をしてるときに、
はい、
ちょっと話戻りますけど、
はい、
まあ、プリモーターの研究をね、はい、亡き飯島さんがずっとして見えて、はい、それをまあ10年ぐらい前、11年ぐらい前かな、あの手伝ってって言われたんですね。わ、はい、うん、からんものを僕はやれるだろうかと思ったんだけど、必死になってついていって、はい、それで今も継続中なんです、はい、まだ諦めていません、
はい、
できるかどうかはわからないけど、やれないことは講師保存で、うん、意識の講師保存で、無限エネルギーで絶対できるんだと思ってますので、そうですよね、はい、今回できなくても来世、うん、また来世、うん、よくわかりませんが、このできるなと信じてやっておりますけど、うん、この前にね、この今の、まあ、地球温暖化か寒冷化かわかりませんけど、はい、地球が変だってことだけは誰でもわかると思うんですね、うん、はい、それはまあ、 あの一番端的に表しているのが線状降水ですよね。ものすごい激しい雨が、
はい、
今なかって見たこともない、ね、はい、バケツで水を注いでいるような、うん、ね、
はい、
この水が天から降ってくることがとても多いですよね、はい、
うん、
ああいう体験のない体験をまあ自分からしたときに、
はい、
これは何かおかしいと、うん、やはりその地球の中のものを掘り出したり、どうしても微生物がなくしたり、はい、ということを、うん、知ってるから、こういう言葉、地球が調整してるんじゃないか、
うん、
まあ、地球もガイアといって、
はい、
一つの生命体と言われてます、
うん、はい、
これは自分で体を振るって地震を起こしたり、うん、天から水の必要なところに水を降らしたりして、うん、バランスを取ってゼロに戻そうとしてる、はい、地球の大きな意識だというふうにもし考えた場合に、はい、私たちはこのまま物をたくさん売ったり、もっともっとの経済を拡大することが本当に正しいことだろうかどうか、
はい、
それは、ね、心の中から、ね、本当に深いところで考え直すのが、
うん、
答えが出てくると思いますよね、
はい、そうです
ね、そのために僕はどうしたらいいかというと、うん、すごく考えて、
はい、
まあ、実践しながらも、うん、あのどうしたらいいだろうかと考えているときに、今この節電の話が出てきたんです、
はい、
それが、はい、あの名古屋市本拠地のあるグリーンユーティリティの森社長っていう方だったんですね、
はい、うん、
その人にあのミネハハさんの歌手ですね、
はい、
を紹介でお会いするんです、
は
い、あ、まだついてきてますか、
はい、
それで森さんにお会いして、
はい、あの
一番分かりやすいのは照明だってわけですね、うん、照明って明るい照明です、はい、で今の LED の照明が、
はい、
あの一番大きな点で言いますと、ブルーライト、
はい、
青い光線ですよね、はい、それで目が悪くなる、
うん、
それが突出したブルーライト、
はい、
今の LED なんです。もう11年ぐらい前から国がですね、はい、推奨して補助金つけてまで蛍光灯を変えてくれって言います、
はい、
蛍光灯を変えるのはあの悪いことじゃないです、うん、蛍光灯は最も大きな電磁波を出しますから、
はい、
それよりか LED は電磁波少ないです、
うん、
しかし LED は変わって明るさも明るいんだけど、
はい、
今のブルーライトが突出していることと、
うん、
太陽光線が全然 67% ぐらいしか太陽光線と同じ光を出さない、
うん、
赤色が少ない、
はい、うん、
赤が少ないとどういうことが起きるかというと、うん、自然な色が見えない、
うん、
そういうことがありまして、
はい、
まあ、太陽は遠いことだけどブルーライトとそれから LED でも電磁波があります、
はい、
電磁波と赤色が少ないと3つのことを全部補正した LED を世界初で作ったんです、
うん、
でそれを世の中に広めようということで一生懸命今まで19年間懸命にやってみえたこと、
うん、
はい、片岡森社長なんですね。であの照明に目をとらわれがちですけども、
はい、
彼がやりたいのはね、うん、モーター関連ですね。だからクーラーとかエレベーターとか、
はい、
キューピック、
はい、
高電圧ですね、
うん、
そういうものの節電を 超電力ですね、はい、それを40%から70%とします、はい、うん、そうすると何が起きるかというと、これは地球を救うことになります、うん、減らすわけですから、うん、私たちやってる 電力を1ワット入れて2ワット出そうという、そういうことは続けてるけど、
はい、
それが実現するまでにはまだ分からないから、うん、けども今もし節電が可能ならば、はい、これはエネルギーを減らすことと全く同じ意味になります、
はい、
これからもしそのテスラとかね、そういう、うん、またはフリーエネルギーとか出てきても、やはり節電っていつまでたっても大事ですよね。
そうですよね。
そういう意味で言うと、うん、まあ、彼のやってることはすごいなということで、うん、去年の11月ぐらいから、うん、まあ気違いみたいなって皆さん紹介してるから、多分この人気が狂ったんじゃないのと思うぐらいだと思いますけど、私としてはまともにこれはやっていく事業だなということで、すごくたくさんの人が今一緒に足並み揃えて、やろうやろうということで、一緒にどんどん従っていく、皆さん寄ってきてもらって、自分たちも活動する、はい、私たちのいろはの活動にも参加するという状態になってます、はい、ちょっと長くてすみません。
いえいえ、すごくよくわかりました。はい、
すごいぞ
はい、そうなんですね。で今勉強会っていうんですか、説明会っていうんですかね、
はい、
されてましたね、
そうですね、
うん、
もう11、
はい、
11月ぐらいから森さんは3回ですね、
はい、
4回目が今度11月に、2月か11日に、はい、3回目ですね、それから3月7日が4回目で、またご案内を仲間には差し上げますけど、
はい、
こうやって何度か知ってるうちに、うん、私たちの仲間が、また単独で森社長に話を伺いたいことで、はい、人数を集めて、また違う場所で活動されるようになってきています。
は
い、今は一番手っ取り早いのは、照明なんですね。
うん、
その弱いの欠点である LED、
はい、
健康の概念を入れていない LED なんですね。うん、
はい、
で初めて健康の概念を、
うん、
今回の LED は明王って言うんですよ。
明王、
明るい王、
はい、
明るい王様、
うん、
明るい王様っていいでしょ、
はい、
明王って言うん
ですよ。そうですね、もう明るいことが何よりでいいですよ本当に
それで、
はい、
明王さんは、うん、健康の概念が入ってるんですよ、
はい、
で言いますとブルーライトが柔らかで突き刺さない、
はい、
それが赤が突出してちゃんとしてます、うん、
はい、はい、
全体的には 97% 太陽光と同じ明るいを出す、うん、だから室内にいて、今室内の人多いでしょ
う、
なんか会社に2日間でも混んで、地下混んでもいいとか、家で
そうですね
やったり、それでずっと家にいたり、そういう人がいたりしますよね、そういう人なんかはこの太陽光と同じ明かりを浴びて、夜と同じ月光が来るんです、
はい、ああそうですか。
昼間は太陽と同じ光を浴びてると、はい、セロトニンが出てるんです、うん、明るく活発にする、はい、集中力が湧く、でそのセロトニンが湧くことによって夜、はい、メラトニンという月光を浴びることが出てるんです、うん、そうすると就寝っていうかよく眠れるんです、
うん、
そういうふうになって今のリズムは自律神経が完全に狂ってる人たち、うんうん、スマホいじくったりパソコンでゲームやったり、うん、はい、それで夜昼逆転する人たち、うん、
はい、
朝はちっとも起きれん、
うん、
自律神経ひっくり返っちゃって昼夜逆転してる人たち、
なるほど、
そういう人たちも良くなる、うん、眠れない人たち、
うん、
そういう人たちが寝起きが良くなってよく眠れて、
はい、
そういう可能性が出てきてるし、事実証明として、ね、明かりの方じゃない、
はい、
エビデンス証明として、
はい、
今もう報告がいっぱい来てます。
そうなんですね。山田さん、もうあと20秒になりましたので、はい、続きは来週ということで、
はい、はいはい、
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
すべてのことに意味がある、今日もたくさんの気づきがありますように、皆さんいってらっしゃい。